おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあ次の方の晩年に参りましょう。
はい。
私この方とは一度六本木の酒場ですれ違ったことがありまして、すれ違った人がみんな振り返って指さす映画スターでございます。亡くなられた後は奥様からこの方の思い出話を聞いておりました。勝新太郎さんでございました。
はい、
1997年咽頭癌で行かれました。
はい。
とにかく役者。
はい。
去年でございますが、65歳ですよ。
そんなお若かったのか。
さあ、勝さん参りましょうね。勝さんは1954年、昭和29年、大英映画、花の白虎隊でデビュー。で、同期主演役が市川雷蔵。これが君たちにはわかんないんだ。
そうですね。
その当時の大英のトップスターは、長谷川和夫さん。この方大スターであります。
はい、
この方は白塗りメイクでございます。うん、だから、市川雷蔵と勝新太郎さん二人も真似して白塗り、
はい。
長谷川和夫のミニチュアコピーとして育てられたわけであります。雷蔵さんは面長な美しい顔立ちなもんですから、似合うんです、白塗りが。勝さんがね、白塗り似合わないの。なんかね、ただの小太り少年みたいに見えちゃうのよ。で、このデビューから80本、ひたすら映画、大英映画で修行するんでありますが、地方の映画監視からは、勝新太郎の映画はやめてくれ。
ほう。
当たらない。
そうだったんですか。
うん。不人気、覆いがたく。
へ、
勝さんの耳にも自分の不人気は聞こえていたようであります。で、市川雷蔵はと言いますと、この方クールでクレバーな役者でございまして、何をやらせても達者。剣客、商売根性者、戦前のスパイ、中野学校のスパイ、あれだ、眠り教師郎、
は
あ。眠り教師郎やった人よ、この人。
はい、
眠り教師郎も君は危ないか。
見てないですね。
とにかく、三島由紀夫の金閣寺とかって言うんで、喫音の青年をやるという文芸者まで演じて、ヒットさせた。雷蔵さんの花が勝さんにはないんでございます。花。
ちょっと意外。
花がないのよ、勝さんには。市川さん、市川雷蔵さんの横に置かれると花がない。これはもういかんともしがたいキャラクターの違いだよね。
はい、
それで彼は悩んだんだろうね、
はい。
あるとんでもない役を引き受けるの。それが知らぬい剣業。これは全盲の金貸しなんです、うん。目が見えないんでありますけども、権力者でありまして、人を騙す、殺す、娘がいれば犯す。
うん、
で、金をかすめて逃げ去るという悪党でございます。知らぬい剣業。
はい、
で、この盲目の金貸し剣業の役が強烈なの。
はい、
その迫真の演技、知らぬい剣業、ついに捕まるのよ。
はい、
それで引かれていくわけ。支柱引き回しになるわけ。紐で引っ張られて支柱引き回しになるから、みんなが嘲笑うわけよ。この野郎、とんでもねえやどうだとかって言ったら、あれほとんどアドリブだって聞いたんだけど、勝新が激怒する。その自分をからかったやつに対して。何を言いやがる。人一人殺せずおどおどおどおど生きていく、この小心者が、彼は、悪を大声で笑うわけですよ。そこでラストなの、
うん。
これがね、異様なんですね。
うん、
で、この、剣業役が、白塗りじゃなくて、地肌さらけ出して暴れると、勝ついいね、つんで、61年、今東高の大正時代のヤクザを描いた、悪名という作品で、河内の浅吉という、近代ヤクザを演じる。
はい、
民谷二郎、モートルの鉄というのが、古文でございます。
はい、
この二人が大将の世を暴れまくるという。で、誰かが言ったんでしょうね。勝新太郎には雷蔵の花はねえが、勝新太郎しか演じられない泥がある。
おお、かっこいい。
かっこいいだろ。これでこの人は自分の個性を見つけたんだね。そしたら誰かがある小説を読んでた。これ、下沢寛。この人が原作書いた天保水滸伝というヤクザのまたたび物がある。その中に2行か3行出てくるのよ。 どっちかのヤクザの組の用心棒に、盲目の居合の達人がいたっていう。その2行か3行だけを抜き出して、作家さんが思いついたキャラクターが、座頭市なのよ。
そうなんだ。
すっごいね、映画人の発想ってのは。
3行だけだ、すごい。
これはいけると思ったんだろうね。これ一作目、見たことないでしょ。
いや、ある。昔あります。
あれ、怖いよね、
はい。
誰かが盲目の居合できるっていう、マッサージ師さんをからかうために、いたずらすんのよ。その瞬間に一の仕込み杖が闇の中でシャーッと跳ねて、とっくりが真っ二つに裂けるっていう、もうあのシーン強烈で、これから始まるのが、あの大ヒットシリーズ、座頭市シリーズなんでございますね。花がなければ泥を演じようという、勝新太郎一代でございます。この次また明日のまな板の上で。